寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
新年明けております。皆様明けましておめでとうございます。たっちゃんも元気に登場です。
おめでとうございます。令和2年。
はい。
なんか、暮れにね。
うん。
その令和っていう言語が決まる 裏話みたいなものをテレビ局がやってたけど、
うん、
まあ、日本放送、なんで日本放送そんな詳しいことができるのかななんてつまんねえこと考えて、また政権と癒着してんだなと。まあ、それでも、令和っていう響きがいいっていうんで、なんか、みんなが素直に受け入れたって、あれ、多分、万葉集から撮ったっていう、あのいきさつも、やっぱり日本人の心にね、響いたんじゃないかと思うんだよね。まあ、その、今年も、皆さん、働き方改革っていうやつのさらなる推進っていうやつで、まあ、生活にゆとりをだとか、人生を豊かにとかって言うんだけどね。で、それこそ、昔じゃねえの、4、5月頃の放送分のね、この寺子屋たっちゃん、繰り返しちょっと聞いてたらね、その頃でも働き方改革の運動なんて、そんなことを言ってるんだよね。でもまあ、それこそ、令和元年12月30日放送分も、その働き方改革言ってるんだよね。で、その働き方改革ってね、その昔はね、働くっていう、行為の中にね、生きがいだとか、うん、あるいは楽しみを見つけてね、その今苦しくても我慢をしていれば必ず花の作品がやってくるよっていうような、そういう時代だったんだよ。昔っていつだって20年そんなぐらいの前だ。武田鉄矢が母に捧げるバラード、あれも3、40年経つのかもしれないね。母に捧げるバラードって、いい歌で、その時の俺は忘れないんだけどね。歌詞の中にね、武田鉄矢のお母さんが鉄矢にね、働け鉄矢、休みたいとか、遊びたいとか、一時でも一時でも思ってみろ。そん時は死ねえ。それが男ぞ。それが人間ぞ。花の都に出たら、誰にも負けたらつまらん。輝く日本の星となって帰ってこい。徹夜っていう歌詞があるんだよ。要は、一生懸命働いて、一時でもね、休みたいとか、サボりたいとか思ったら、その時は死ねって。つまり、働くことの意味っていうやつがね、その非常に大きな意味を持って我々日本人の気持ちの中にあったっていう時代がずっと続いてたのが、全く時代感というか、その生き方というか、そのようにものすごい変わってきちゃったなって思うんで、その田中角栄についての本をまた俺ずーっと読み返してんだけど、またさらに新しい本がどんどん出てんだよね。
僕も顔似てきましたよ。
そう。本当にね、柔和な目と笑顔が優しくて、カッとするとものすごい怖いっていうね。でもね、その田中角栄のね、その田中角栄の言った言葉の中にね、幹部がね、みんなが集まって夜勉強してたって。で、その時にね、いきなり勉強していて、その部屋のドアがノックもなしにいきなり開いたって。と、顔をあからめた田中角栄がいきなり入ってきた。つまり、一杯飲んできたんだって、どっかでね、会合があったんだろう。で、その部屋にガタっていきなり入ってきちゃって。ほんでみんなびっくりしてペッと見たんだって。そしたらね、そのみんな、よう、ご苦労っていう、普通なら勉強会やってんだから、よう、ご苦労みんな大変だなって、こう、一言声かけてくれるのに、田中角栄は我々の方は全く見ないでね、その事務として残ってた女の子にね、お茶出しで残ってた女の子に、女の人は、各家庭の事情があるだろう。こんなね、みんな勉強会に君は残ってる必要はないと。早く帰りなさいって、いきなりそう言って、田中角栄出てちゃったって。そしたらそれを聞いた女の秘書っていうか事務員がね、すいません、先生がおっしゃってくださったので帰りますって帰ったって。と、今に、俺その文を見たときに、今に置き換えて、今の女性そんなこと言ったら怒んねえかな。
うん。ちょっとそういうのあります。
あるだろう、それ今、今は、うん。あの、やたらも。
半分半分ですね。
そうだよね。早く帰れて嬉しいって思う人もいるだろうし、私とまた男と差別すんのかって思うような人、うんうん、私だって仕事もやってるよって、男と同じにやりたいっていうことを言う人が増えてきてるんじゃないかって。
同時にその勉強会聞くことが自分の勉強になるというふうに思うかもしれないですしね。
ふむふむ、ああ、そうだね。ああ、そうか。だからその辺の時代感覚がかなり変わってきてんだよね。そうだな。ねえ、ああ。だからその、さっきのね、その、武田鉄矢の話じゃないけどね、その何十年も前に、働け、働けっておふくろが言って、で一度でも休みたいと思って死ねって言われその言葉が歌詞になってあったのが2014年に武田鉄矢ね2014年だって今から 4,5 年前5年前か今僕にはふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかって考えるってでも一つあるとすればお母さんそれはあなたですお母さんつまりおふくろにふるさとそれはねそのふるさとっていう思いがだんだんなくなってきてるんだけどでもまだ田舎行けばふるさとの感は強いもの持ってる人だっているんだろうねって思う東京一極集中でねすごい東京に富が集まっちゃってるじゃんね現実に神奈川もそうだよねでその東京神奈川っていうところに富が集まって最近は僕は埼玉なんかにも集まり始めてるんだけど静岡だけ取り残されてねえかと思うんだよ経済って意味じゃでそれはその通過地点だからね便利なのね名古屋に行くにしたって東京駅1時間あるよもうちょっと時間短縮で行けるようなことになるんだろうけどでも気持ちはねこのやっぱりなんていうのがお互いがお互いでやっぱり大事にしていく県民性を保つ静岡でありてえなってすげえ思うだけどねどう？
まあこの年末年始ねそれぞれふるさとに帰るっていうのがやっぱり皆さんの行事年中行事の一つになっていて大勢の方が行き来しながら必ずじいじばばのとこに行くのっていう子供がインタビュー受けてたりとか帰る時には逆にねばばさよならって泣いてる子を出したりとかね
あの子供っていうか小さい子はね、じじばばのとこ行くとさ、もう、殿様ね、それこそ若殿様扱いしてくれるから嬉しいんだろうけど、そう、俺こそ、暮れにテレビでこんなことやってたよ。嫁さん。あ、嫁さん。なんか、
なんとかスルーってやつですね。
思いやむんだってよ。
実家ね、旦那の実家に帰るのがね。
はい、もう、ソファーにね、帰ったら、嫁に、そこソファー座んなさいって言うんだけど、お母さんがね、義理のお母さん言うんだけど、とても座れないって、ソファーの下に正座してるって、まだ、思いやんじゃう。ねえ。どうも。
でも、お買い物に来てる方たちで、お母様らしき、年の多い方が若いご夫婦にお正月だからこういうものをとかって教えながら一緒に買ってる風景もありましたよ。
ああそうだね。まあそこはまあなんとも言えないところだけど、なんとも言えないところだけど、まあ一年始まりでね、まあぜひ、日本人としての心を忘れないっていう生き方したいんだよね。まあ貧しい時代のことはね、やっぱり貧しい時代で知らなきゃ知らないでしょうがないんだけど、そのやっぱり貧しい時代を過ごした俺たちはやっぱりそれは少しは語り部としてね、こんなだったんだよって、でも今こうだねっていうところを伝えていくっていうことは人類の文化史だから、まあ静岡の思い出を皆さんぜひ語っていただきながら、子育て、孫育てをお願いしますと。これが新年早々の第一声で。